マルコによる福音書第4章の1節から9節まで。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけの土の少ないところに落ち、そこは土が少ないのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。野球の監督でありました野村克也監督の本を先週読んでいました。そこに野村さんがこういうふうに言っていました。監督の大きさ以上のチームにはなれない、その通りだなというふうにちょっと思って読んでみました。監督の人間的な大きさ、そのスケールの大きさがそのチームの大きさとなる、それは指揮する者にとっては当たり前のことかなとも思います。これを牧師のスケールの大きさがその教会の大きさとなると読むとちょっと心配になってきました。なかなか難しいものがあります。どんなチームでも上に立つ者の大きさの問題、その人間的な大きさの問題とか、またその教会に与えられている喜びや福音の大きさの問題、そこがやっぱり今回、大切なことかなと思います。どこまで状況を受け入れ指示を出せるか、一番大切なことはどれくらいそのチームを監督が愛しているか、そういうことではないかなというふうにその本を読んでいて思いました。イエス様が語られた例え話の中でも、今日読みました種まきの人の例えはとっても有名な話です。種まき人が種をまいたところ、道端や土の薄い石地の上、茨の中、良い土地の上に落ちたという、それがどんなところかということは自分で考えなければなりません。良い土地に落ちた種は芽を出して成長し実を結びます。他のところに落ちた種は実を結ばないというのが決定的な違いです。イエス様はこの種のことを神様の言葉であるというふうに言われました。神様の言葉は全てのものに平等にまかれているのだ、受け取る側がどのような土地になっているか、それが問題だということでしょう。神様の言葉は必ず成長し実を結ぶと教えておられる。それを阻害しているのは私たち人間の側だということです。ある時地方の教会をいくつか訪問したことがあります。徐々に人がいなくなり、すでに礼拝出席が10名の教会がとっても多くなっています。そういう10名の教会のに出席し、あと交わりの時にどんな話になるかというと、この教会はあとどれくらい存続していられるかという話にいつもなります。若い人もいませんし、引き継ぐ者もいない、この10名であと何年持つだろうという話になるのです。みんなが言うには持って10年だろうという意見が多いです。そういう話を聞くと、そこにいる人たちはみんな暗い気持ちになります。今までやってきたことは一体何だったんだろうかと思うからです。ある教会では一人の青年がこういうふうに言いました。イエス様の種まきの例えを読んでいるのですけども、収穫は大切なことですと。でも種をまかずに長年刈り入れを続けさせたせいで、種をまく必要を忘れてしまったのではないか、それが今の教会の現状ではないか。確かにそうだと思います。宣教師が一生懸命種をまいてくれて、それが実って育ってきた。その刈り入れだけをやってきたせいで、今度は自分たちがまくっていうことを忘れていたのではないか、その反省がやっぱり一番大きいかなと思います。種をまかねば収穫はない、このことを私たちは忘れていないかなと思うのです。まかないところから収穫しようとしているのが今の教会かもしれない。 だとするとその原点まで戻って宣教師が命がけでこう種をまいてきた、そのことをもう一度思い出さなきゃいけない、そしてそれにつながるものになっていかなきゃいけないと思うのです。イエス様はよく聞きなさい、種をまく人が種まきに出ていったということでこの例えを話しておられます。このよく聞きなさいを今まで種が落ちたところについてよく聞きなさいというふうに私たちは考えてきました。しかし種をまきに出ていったということをよく聞きなさいと言われているのかもしれないと思うのです。教会の成長はやはり御言葉の種をまくことから、それを命がけでまくことから始まるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日はイエス様によって種まきの例えを私たちは学んでいます。どうか種がどんなところにまかれたか、どんなふうに成長していくかではなく、まず種をまくということ、そのことを今日覚えさせてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。今朝、一人の兄弟が天に召されました。どうかご遺族の上に豊かな慰めがありますように、この兄弟がこの世で与えられた生を十分に生き切り、またあなたのことに召されていかれたことを私たちも覚え、私たちに与えられた信仰の生活をこれからもあなたに与えられる力によって進むことができるようにしてください。病のとこにあるもの、また絶望に追い込まれているもの、どうかイエス様が寄り添ってあなたしか与えることのできない御言葉を与えてください。今日も私たち働きをあなたから与えられています。聖霊の力によってそれを成していくことができるようにしてください。また今日は特に九州学院高等学校の卒業式が行われます。これから世に巣立っていく者、また大学に進む者、一人一人をどうかあなたが顧み、この九州学院で得た御言葉の一つ一つが生徒たちの中に生かされていきますように、いつかそれが芽を出しますように、この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。